1月21日土曜日、時刻は午後2時を回りました。こんにちは。毎週土日は舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオを飛び出して、ショッピングセンターラフォール1階セントラルコートにありますサテライトスタジオより公開生放送でお届けします。ナナコウィークエンドプラス。本日の担当は FM 舞鶴パーソナリティの長野由佳です。本日は素敵なゲストをお迎えしておりますので、後ほどご登場いただきたいと思います。さあ、ということでね、土曜日のラポール、さすがっていう感じでね、私もさっきから知り合いに何もお会いしてるんですけれども、今ねチラシが出てますよ。1月20日金曜日から23日月曜日までということでね、本日は1月21日土曜日、シュークリームツインシューエクレアが1個、本体価格各68円、そして国産味わい豚のヒレブロックかつソテー用 100g あたりが本体価格198円、そして日清ラオウ各5食入り、こちらが本体価格258円、お一人様合わせて3袋限り。あとは山崎の美味しい菓子パン、こちらがね本体価格各100円、そして岐阜県徳島県産などのほうれん草一束本体価格128円、こういった目玉商品が並んでいます。そしてね、衣料品も今冬物売り尽くしということで、ダウンジャケットが9800円のところ4980円ですとか、あとは湯たんぽなどの暖房小物、スリッパなど、こちらがレジにて 30% オフ、こたつ布団半額などなど、冬物売り尽くしセールを開催中です。あとね、ショッピングセンターラポールでは、ただいまポップカードの会員さんを募集しているということでね、皆さんこちらのポップカードはもうお持ちでしょうか。ポップカードね3種類ありまして、黄色いカードが電子マネー機能付き、そして緑のカードがクレジット&ID 機能付き、そしてブルーのカードがエディ機能付きということで、皆さんのねお買い物スタイルに合わせてこの3種類からお選びいただけるということなんですけれども、このポップカードの特徴、お買い物100円でポップカード1ポイント申請、そしてこのホップポイントが1000ポイント貯まりますと現金1000円キャッシュバックということになっております。で、他にもね嬉しい特典いっぱいありますよ。ガソリンスタンドやレジャー施設などお得な特典や割引が受けられるという特典、そしてホップポイントがお得に貯まるポイントセールを実施。3つ目はホップカード会員様だけにお買い得品をお買い求めいただける特別ご招待会を開催。4つ目がホップカード会員様限定おいしい水を無料でご提供しますということですね。ただいまのホップカード会員様のお買い得品としては、お菓子ですね、チョコレートですとかおせんべいなど あのファミリーパックのお菓子が1袋278円のところ、会員様限定で40円引き238円、あとは 500ml の、炭酸飲料やお茶ですね、こちらが75円のところカード会員様は68円、あと卵ですね10個入り、こちら本体価格208円の品がカード会員様でしたら20円引きの188円でお買い物めいただけるということですのでね、ぜひぜひこちらホップカード会員様の方ご登録いただけたらと思います。あの2階にありますサービスカウンターにて即日発行できるものもありますので、ぜひご利用いただけたらなと思います。あとね、今恵方巻き、こちらもご予約を受けたまわっているということで、2月3日金曜日は節分、今年の恵方はホクホク製ということでね、こちらの恵方を剥いて丸かぶりをすると、まあ、いいことがあるということですよね。服を巻き込むということで恵方巻き、こちら、ご予約されましたら 5% 引きということでね、種類も何種類かありますよ。平和堂の恵方巻き総合60周年記念ということで限定200本でね、 アオリイカですとかブリ、甘エビ、ウナギ、赤カブ、マグロ、タコなどなど具沢山ですね。こちらが、予約限定で本体価格2800円。あとは、七福海鮮大名巻ですかね、こちらがご予約で 5% 引き、本体価格1400円。他にもね、いろんな種類がありますので、ぜひこちら1階のエレベーター前にチラシが置いてありましたので、ご覧いただきまして、ご予約の方は 5% 引きということで、ただいまこの恵方巻きのご予約を受けたまわっているそうです。こちらのご予約は1階の名店売り場、もしくは2階のサービスカウンターで受け付けていらっしゃるということなので、こちらの方もチェックしていただければなと思います。それではこの辺で本日の1曲目をお届けしたいと思います。今日はね、ザ・ピーナッツのトリビュートアルバムを持ってきたんですけれども、その中から、恋のバカンスですね、お聴きください。お届けしたナンバーはファンク・ザ・ピーナッツで恋のバカンスでした。時刻は2時9分を回っております。毎週土日は午後2時からナナコウィークエンドプラスをショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオから公開生放送でお送りしています。パーソナリティは週替わり、本日の担当は私、長野由香です。それではここでゲストの方にお越しいただきましたので、ご紹介したいと思います。本日のゲストは歌心舞鶴支部より浅野由紀人さん、水島純作さん、高橋美佐子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。今ね、拍手も起きましたけれども、さあ、このね、歌心というドキュメンタリー映画、こちらが明日上映になるということなんですけれども、はい、どういった映画でしょうか。
はい、2011年の3月11日、東日本大震災ですが、その時に、被災地で出会った女子高生を追いかけたドキュメンタリー映画の上映になります。
2011年の東日本大震災の、
はい、
に出会った、女子高生を追ったドキュメンタリー映画ということになっているんですね。はい、でこちらなんですが、一部と二部に分かれているということでね、はい、一部が舞鶴中高生合同合唱団ハーモニー・フォー・舞鶴のコンサート、そして二部でこの歌心の上映と監督の講演があるということなんですね。
はい、一部二部と分かれているのは、実はその上映させてもらう映画の映像の中で、その女子高生が合唱部に所属してまして、実際その被災地で偶然出会ってその女子高生を知っていく形になるんですけども、
はい、
その女子高生がその合唱部で毎年コンクールに気仙沼の女子校なんですけどもね、
はい、
出ておりまして、でところが震災でその後開催されないという形になって歌う場がなくなったんですね。けどもその歌いたいという思いがあって、野外ステージで、歌を届けるということが一つの、あるんですけども、
はい、
で実際この 映画というのは2011年版の震災から半年追いかけた内容と、
はい、
でそれ以降その女子高生が現実に向き合っていく、その生きるという、先を前を見ていくというそういう姿を描いた2012年版とあるんですね。
はい、
で今回2012年版なんです実は、
はい、
でそうすると2011版が、ね、どうかあるんですが、実は舞鶴で、2013年の時に2011年版を上映させていただきまして、
はい、
その時に、その映像を見ていただいた、方から、
はい、
舞鶴でも、そういう歌で、思いを届けるという歌が好きな人たち、中高生の人たちの合唱団ができているという話を聞いて、うん、でそういうお話いただいたのが実はニセ高校の校長の水島校長さんで、
はい、
そしたらその前の時にすごく共感していただいてたんで、今回2011年の上映をするにあたって、 合唱団の歌を一緒に届けないかというお話をいただきまして、それで今回ちょっと上映に、最初もらうような流れになった感じなんですね。
あ、なるほど、
はい。
まあ、そういったことがきっかけで今回この映画の上映前にハーモニー・フォー・マイズルの皆さんが歌うと、
はい、
いうことなんですね。さあ水島先生、はい、こちらの合唱団はどんな合唱団なんでしょうか。
はい、
うん、
舞鶴にあります西舞鶴高校、東舞鶴高校、日生高校の高校生、それから舞鶴から通っている大江高校や整備高校に通っている生徒もいるんですけども、はい、市内の中学生の歌の好きな中学生と一緒にですね、20名から30名ぐらいが集まって、歌を楽しもうというか、そういったところで始まった合唱団なんですけども、そもそもの始まりはですね、やはり震災に関わって毎年3月に長岡京市で東日本大震災復興記念コンサートハーモニー・フォー・ジャパンというのがずっと5年間続けられていまして、それにですね、笠中学校 の、 奥村先生の方が、招待されて、笠中学校が一昨年に出演して、このような素晴らしい、ところではぜひですねオールマイズルで出たいという思いがあって、一緒に指導しておられる中野先生で一緒にですね、昨年の3月奈良高校の方に行ってですね、そこでは福島から来ている中高生と一緒に歌を歌ったりしていくわけですけども、そういう歌を通じて復興への思いを一緒にしていこうという、そういった思いでそこに出るために作った合唱団というふうな形になっています。
はい、この舞鶴の、中学生高校生歌が好きな皆さんで結成された合唱団ということなんですが、そのハーモニー・フォー・ジャパンというのが長岡で
そうですね
されていて、
はい、
それに出るために結成されたと。
そうです、
はい。なるほど。
はい、1回きりの、その合唱団ということだったんだけど、子どもたちがぜひですね続けてやりたいというようなことがあったので、私たちもそれを応援しようという形で、ニセコで練習してもらっているんですけども、今年の6月にですね熊本、4月の熊本の地震を受けてですね、舞鶴の皆さんと一緒にですね、熊本地震復興記念のチャリティーコンサートという のも、
はい、
音楽家の皆さんと一緒にですね、開催をして、被災地へ、歌と募金を届けたという活動も、一緒にしておりまして、また今年は茨城で開催され、茨城市で開催されるわけですけども、ハーモニー・フォー・ジャパンの2017にも今出るために練習をしているという、そういった合唱団であります。
じゃあその1回だけのための結成だったはずなんですけれども、みんながもう歌い続けたいということで、昨年の4月に熊本地震ありましたけれども、その際も歌と募金を届けに被災地の方に行かれて、そして今年2017年開催されますこのハーモニー・フォー・ジャパンにも出演されるということなんですね。
歌を届けたということですけどね。
歌を届けたと、
はい
はい、あ、なるほど、はい、そういった合唱団の歌が明日生で聴けるということなんですね。はい、この合唱団のエピソード他にはありますでしょうか。は
い、そうですね、いつも歌う群青という歌があるんですけども、
はい、
これは福島の、小高中学校の小田先生というのが作曲されたんですけども、
はい、
それについて城北中学校の中島いつきさんという方がですね、今年の少年の主張で教育長賞を取られたんですけど、その中のこんな風に書いています。ところで群青には次のようなフレーズがあります。またねと手を振るけれど明日も会えるのかな、遠ざかる君の笑顔今でも忘れない、これは一番好きなフレーズです。震災によって当たり前だった日常を奪われてしまい、一生に勉強してきた仲間と離れ離れになってしまったけれど、笑い合った日のことを忘れないという気持ちを感じます。私はこのフレーズを歌うたびに被災された方たちの思いを合唱という形で伝えたいと思っていました、歌うことで私の自分の思い、そしてその曲の思いを伝える、そういったことを一人でも多くの人に届けたいというふうに書いてるんですけど、こういった思いをですね、持った子どもたちが合唱していますので、明日ぜひですね聞きに来ていただけたら嬉しいです。
なるほど、はい、そういった熱い思いを一人一人が持っていて、それがねこうみんなのエネルギーが合わさると、
そうですね、
はい、
ですから今回浅野さんが歌心をまた映画界やろうと言った時に、ぜひ一緒にやろうというかね、合唱団もぜひ 出ようよっていうような形でお話をさせていただいたというのが、まあ、そういう経過でございます。
なるほど、はい、このねドキュメンタリー映画歌心2012ということで、こちら第1作目が2011年度版ということでね、日本社会が被災地を他人事にしていないかと静かに問うた第1作2011年版に続き、2012年版では魂の本質に迫りますということで、明日上映されるのはこちらの2012年版の方ということなんですね。そしてこのドキュメンタリー映画上映の前に、先ほどご紹介がありました舞鶴中高生合同合唱団ハーモニー・フォー・舞鶴の皆さんのコンサートがあるということで、一人一人がねそういった熱い気持ちを持って、そういった気持ちを歌に込めて、
そうです、ね、
はい、歌ってくださるということなのでね、ぜひぜひ一部二部と続けて、
そうです、ね、
はい、お聴きいただけたらなと思うんですけれども、この辺でねそしたら一曲お届けをしたいと思います。赤い鳥で翼をください。さあということで、時刻は2時22分を回っております。七子ウィークエンドプラス、本日はゲストに歌心舞鶴支部より浅野幸人さん、水島純作さん、高橋美佐子さんをお迎えしてお届けしております。ただいまお聴きいただいた曲は赤い鳥で翼をくださいということなんですが、はい、浅野さん、この曲をリクエストされた理由はどんな理由でしょうか？
はい、この曲はですね、
はい、
この、まあ、ドキュメンタリーという映画の中で、その歌心の中で、2011年版の部分にはなるんですけども、
はい、
まあ、震災があった彼女がまだ家族にも会えない一人で、避難所にいる時に大阪から行ったコーラスグループたちがこの歌を届けてくれるんですね。その時に、まあ、涙しながら聴いている彼女を追いかけていくわけになるんですけども、その彼女が数ある中でこの曲に一番共感、その時の自分にとって共感した形で、最後まあ一緒に歌ったりをする形なんで、すごく印象的な歌ですので、それでリクエストさせてもらいました。
あ、なるほど、はい、その映画に出てくる少女にとって印象的な曲、
はい、
ということで今日リクエストいただいたわけなんですね。
ただ今回ね2011、2012言うと2011年版を見ていないと全くわからないのかというふうに思われる方が多いと思うんですが、2011年版というのは2011年を要素を盛り込んだ形で前半流させてもらいますので、この映画見ていただければ前半の部分、彼女たちが歌に託す思いですね、それを見ていただいて、でただ、中にはもう家族とかですね、身内を失った方もいるし、もう家がもう流されてしまった、そういう状況の中でその合唱部の彼女たちが、届ける、それからまた先に流れていくその時間ですね、ああいう体験をしたい人たちにとって時間が止まっているかも分からないんですけど、だから時間は動いているわけですよね、会話はね。で彼女たちは、高校を卒業するというところにもなっていきますし、そうすると受験であったりとかどんどん動いていく、そういうことが2012年版で感じ取ってもらえる、そういうまあ流れになってますので、いろんな要素を感じていただける映画になっていると思ってます。
そうしましたら、このね第1作2011年度版をご覧になっていない方でも、はい、この2011の年度版の要素をこう前半に盛り込まれているので、
そうですね、11年版が入りますんでね、はい、これで、震災からの流れは、この映画の流れは全て、掴んでいただけると思いますので、はい、
初めてご覧になる方でも、
はい、
見ていただきやすいような、
はい
はい、内容になっているということなんですね。さて高橋さん、はい、この映画についてどのように感じていらっしゃいますか？
はい、前回の芝監督さんの映画を見て感動しまして、今回歌心のスタッフとして参加させていただくことになりました。
前にもこの芝監督の映画をご覧になって、
はい、
それでも感動して、
はい、またぜひ今度もスタッフにさせていただきたくて、
はい、そうだったんですね、
はい、
実際、はい、スタッフとして携わってみていかがですか？
はい、まあ、歌心は特別大きなストーリーがあるわけではないんですが、今私たちも普通の暮らしをしていますが、突然何が起こるか分かりません。何か起こった時、人って初めは戸惑って、何をしていいか分かりません。それでも人間は日々の暮らしをするために立ち上がって淡々と暮らしていきます。そしてその中で何が自分はできるのか、 主人公の姿が語ってくれます、うん、どうぞ皆様見に来ていただいて、いろんな思いを感じてください。
なるほど、何が自分にできるのか、
はい、
ということでね、この、はい、チラシね、今拝見してるんですが、ドキュメンタリー映画歌心2012、命は生きる方向に向かうという言葉が大きく載ってるんですけれども、自分には何ができるのか、自分の命はどういう方向に向かっているのか、そうですね、はい、そういうのをこの映画を見ながら、
はいはい、
自分に向き合って感じてほしいということなんですね、はいはい、さあね、震災から6年、今年で6年ということなんですけれども、やっぱりね、こう年々風化してしまうといったらあれですけれども、あ、そんなこともあったねってなりがちじゃないですか。でもそうじゃなくって、やっぱりこうあの時の気持ちを忘れずにということで、この舞鶴での上映も3回目ということで、皆さんに何度もお伝えをしていらっしゃるこの歌心舞鶴支部の皆さんなんですけれども、具体的にはね、やっぱりこう地震となると、ね、昨年は熊本だったり鳥取だったりで大きな地震ありましたけど、実際舞鶴ってそんなに被害なかったじゃないですか。だからちょっとどっか他人事みたいなところもあるかと思うんですが、やっぱりね、こう心構えとしては舞鶴だっていつ、ね、地震があるかわからないですよね。どういった心構えをしたらよろしいですかね。
そうですね、うん、あのごめんなさい、あの映画を見ていただくことで、そういう状況になった時に、その当たり前が当たり前じゃないというのがすごく実感できると思うんですよね、うん、でそれが今私たちにとってその当たり前のことがそうなった時に、そういう当事者の人たち、その若い女子高生たちがどういうふうにその先を見ていくのかとかで、まあ、その中に家族の愛であったり、まあ、友達との誘導であったりして、うん、自分たちが思いをその中で、先を見ていくことができる、だから立ち止まるっていけばダメだというのを感じながら言っていただく、そういうような要素を掴んでいただけないと思うんですよね。で、うん、そういったものを我々も絶えず思っていないと、いけないんじゃないかなというのがあって、私の中では、まだ6年という年数なんですね、
うん、
ですから、絶えずやっぱり忘れてはいけないから忘れないという、そういった思いで今回この映画の方の上映をさせていただいてます、
うん、やっぱりね、こう人ごとって思ってると、いざ本当にそういった場面に立ち会った時にもうどうしていいかわからないってなってしまいますよね、まあ、こういった映画を見ることによって、まあ、こういうのが人ごとではないですし、今でもこの日本のね、どこかでこの震災の影響で避難生活を送っている方だったり不便をされている方いらっしゃるかと思うんですが、そういう方たちのために何ができるのかな、もし自分がそういう立場になったらどうしたらいいのかなっていうのはね、そういう心構えっていうのを、まあ、する上でもこういった映画一度ご覧いただけたらなと思いますよね。
はい、ですね。
どうですか水島さん、この映画ご覧になって。
そうですね、やっぱりあの当事者と少し離れたところとのこうなかなかこう思いが通じない、
ちょっと温度差というかね、
もどかしさみたいなものがすごくこう、あのこう感じてですね、そういった私たちもなんかこう支援をしようと思いながらどんどんこう風化していってる、そういう中で改めてもう一回私たち自身の暮らしの在り方もまあ見つめ直せればなというふうに思って、あのこの前見させてもらったので明日を楽しみです、
はいはい、ということで明日開催されますドキュメンタリー映画歌心2012、こちら1月22日日曜日の12時30分から午後4時まで、会場は12時からということなんですが、場所は舞鶴市総合文化会館1階小ホール、こちらチケットが現在前売りが発売になっているんですよね、
はい、
はい、どちらで手に入りますでしょうか。
これはの総合会館の受付にありますし、東舞鶴でしたらあの各所置いていただいているところがあるんですが、あの東舞鶴駅のところの、リサイクルブティックココアさんであったりとか、
はい、
で西舞鶴であれば、今安ハウジングさん不動産をされているところであったりとか、はい、そういろんなところに置いていただいております、はい、でそれとあの予約も受けたまっておりますので、
はい、
携帯電話になりますが 私の方にお電話いただければ、はい、予約として受付でさせていただきますので、はい、迷うけど価格でさせていただきます。はい、番号を言いますね。
お願いします。
090-5643-9662、朝のまでお電話いただければ、予約を受け付けますのでよろしくお願いいたします。
はい、ということでね、チケットは現在前売り券が、先ほどご紹介いただいたリサイクルブティックココアさん、今安ハウジングさん、そして舞鶴市総合文化会館会場の方で取り扱いがあるということなんですが、ちょっとそこまで行けないという方は、はい、こちらの浅野さんの方までお電話をいただけると、はい、前売り料金での取り扱いになるということですね。はい、当日券大人2,000円、前売り券が1,500円ということなので、はい、ぜひねお電話で、はい、ご予約いただければなと思います。もう一度電話番号申し上げます。090-5643-9662 090-5643-9662、浅野さんまでお電話いただければということですね。はい、そして、中学生以上の学生は、前売り当日ともに500円ということですね。はい、そして小学生以下のお子様は無料なんですね。はいはい、なので親子で来ていただいても、ご家族皆さんで来ていただいてもと、
はい、
はい、ということで、明日1月22日日曜日に舞鶴市総合文化会館で開催されますドキュメンタリー映画歌心2012、こちら第1部が舞鶴中高生合同合唱団ハーモニー4舞鶴さんによるコンサート、そしてその後で映画の上映と監督、柴武史監督による講演会が、
はい
はい、あるということで、盛りだくさんの内容になっております。
そうですね、最後の、ね、監督の講演を本当に聞いていただきたいです。
監督自らいらっしゃるってすごいですよね。
実際柴武史監督というのは毎日放送に勤務されているんですが、はい、今回の映画は自費で、作っていらっしゃる映画で、から、震災後もすぐに、駆けつけられて、たまたま出会ったその女子高生との縁があってこの映画が出来上がってますので、ぜひその監督のどういった流れでこれができたとかですね、スクリーンがどういった意味があるのか、いろんなことをやっぱり聞いていただきたいなと思います。
はい、東日本大震災の被災地宮城県南三陸町を舞台に、女子高校生たちのひたむきに生きる姿や心の奥にある純粋さを描いた映画として大きな反響を呼んでいるこのドキュメンタリー映画歌心、こちら舞鶴でもね明日ご覧いただけますので、ぜひ気になった方は足を運んでいただいて、ぜひねこのコンサートと一緒に楽しんでいただけたらなと思います。ということで本日のゲストは歌心舞鶴支部より浅野由紀人さん、水島純作さん、高橋美佐子さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りしました。お届けしたナンバーはトトでエンドレスでした。さ、時刻は2時38分を回っております。毎週土日は舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオを飛び出して、ここラポール1階セントラルコートから公開生放送でお届けしておりますナナコウィークエンドプラス、パーソナリティは週替わり、本日の担当は私長野由香です。さあ、ということで午後2時から生放送でお届けしておりますナナコウィークエンドプラスですが、もうね間もなくエンディングのお時間を迎えようというところですね。ここで一つね、音楽劇君を生きて、こちらのねバスツアーのご案内をしたいと思います。こちら日時が2月3日金曜日ですね。お申し込みの期日なんですが1月の23日月曜日の正午まで延期というふうになっています。でこちらなんですけれども、舞鶴は君を生きての舞台となった引き上げの港、引き上げという言葉も舞鶴という地名もこの作品をやることになるまでよく知りもしなかった。 そんな僕が今や君を生きてという作品を通じて命がけで伝えていくことになるなんて思うもよらなかった。させていただく君を生きてという作品を生み出し世に広めていく。でも僕が作ったんじゃない、僕らを通して出てきただけだった。だから僕を良きようにお使いくださいと天にお願いする。そういうお役目を与えられさせていただくことがどれほどありがたいか。仕事仕事、僕らがやるのではなく僕らはさせていただく。与えていただいたことをやるって決めて突き進むだけ。ということで、この望月竜平さんというね、主演の、演出脚色出演されている望月竜平さんの言葉が届いていますが、こういった思いでね、君を生きての大阪公演2月3日に開催されるということなんですが、このね、大阪までのバスツアーが舞鶴から出るということです。東舞鶴駅前を朝の8時30分に出発します。でその後中舞鶴バス停に8時40分に着きまして、西舞鶴駅には9時に着くということですね。で最寄りのバス停から乗っていただきまして、大阪市中央公会堂にで開催されます音楽劇君を生きて、こちらが11時30分開場で12時から開演ということですね。でこちらの旅のポイントとしては、出演前に役者の方々と写真撮影ができるということですね。あとはサイン入りポストカードのプレゼント、そして京都交通オリジナルティッシュボックスのプレゼント、こういった3つの特典がついているということなんですね。旅行代金は、交通費、チケット代、B 席、旅行保険代込みでお一人様1万3000円となっております。帰りは西舞鶴駅に午後5時30分、中舞鶴バス停には5時45分、そして東舞鶴駅には午後5時50分頃到着予定となっております。こちらのお申し込みはツアー受付センター電話 0773-75-0100 こちらまでお申し込みをお願いいたします。午後2時から生放送でお届けしましたナナコウィークエンドプラス。さあ明日もね、この番組はこの時間に午後2時からショッピングセンターラポール1階セントラルコートにあります FM 舞鶴のサテライトスタジオより公開生放送をいたします。明日もね、お買い物がてら耳を傾けていただけたら嬉しいです。本日の担当は長野由佳でした。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。